せーの、
メガネとコデブ。
あと猫カフェ、その可愛いとか言ってる女の子たちとか、
猫カフェってのある、
猫カフェとかいうのがあって、でその猫カフェのところになんかそのサラリーマンが、疲れたサラリーマンが癒しのために猫カフェに行ってるシーンがあるんですよ。でその時にサラリーマンに、猫カフェどうですか、いいですね、癒されますね、もう仕事とか疲れた時とか言って、猫になってみたいですかとか言って話したら、野良猫はちょっと嫌ですねとか言って、え、それ何ですかとか言ったら、なんかすぐ死んじゃったりとか、家がないじゃないですかとか言って、もう本当バカのサラリーマンなんですよ、はっきり言って。それこういう飼われてる猫の、なんかそのチヤホヤされてる猫がいいですねとか、なんか猫は猫で生活してんだろうと、野良猫も。
その人もだって大変なんだよ
多分営業でボロクソ言われてるかもしれない。
猫以下の生活してるんだよあの人
猫以下の生活は分かんない。
いや、そうそう、
まあ、あのペットショップの店員とかも見る限り、あのこういう、編集されるとは思ってない、
ね、思ってない。ただ猫の、その猫産業映画撮影してるつもりが、そういう風になんか猫ちゃんに服を着させることによって、いろんな服を着させていろんなポーズをやってもらいたいとか、
ドランクドラゴンの塚地のネタみたい
なんかその猫ペットショップで猫にこうゴスロリの格好させて写真撮るみたいなやつがやってて、無理に猫を着させられてるみたいな感じの描写になってるんですよ。本当多分撮影してる時は多分もしかしたらその猫産業の
すごいじゃんそれ、マイケル・ムーア監督みたいな。
そうです、本当ですよね。だから潜入取材みたいなもんですよ。
なるほどね。
あとですね、いろいろ他にキャットホテルっていう、まあ、アメリカのそのスラングで売春宿っていう、キャットホテル、
そういう意味な
ん、そういう意味なんですけど、本当に名実通りキャットホテルを営業してる人がいるんですよ。猫ホテルっていう、
はそういう意味、
その猫がいっぱいいて泊まってると猫が遊びに来たりとか、意中の猫と一緒に寝れるっていう、アメリカのここは合法のキャットホテルですよとか、アメリカンジョークが出てくるんですよでそこで猫と一緒に寝てるやつがもうハゲで、あのヒゲ生やしてるこわもての男なんです。
すごい爆笑するとこじゃん。
爆笑ですよ、多分爆笑、
爆笑はしねえよ、
爆笑するところ。
どこ走っちゃったんだ。客層はどうなんですか。
客層、僕行った時なんですけど、先週の日曜日、まあ、2週か3週ぐらい経った後ですよね、
うん、渋谷ね、
公開してから満員だったんですよ、夕方3時。
マジで、
はい、満員の回で、客層もすごい幅広くいて、
隣猫だったりして、
ね、隣猫、いや猫みたいな女でした、ゴスロリ来た。しかもそれ、その人も源病のところから寝だしたで携帯ブンブン鳴ってるんですよ。
同じだ、
同じ携帯、しかもブンブンブンブン鳴ってるんですよ。で分かんない、
猫なのに、
猫なのに
ブブ
ブブブブ、どこに猫入れてんだみたいな
誰だ豚入れたの豚みたいな女。
ほんとで満員で、なんか若い女性もいれば、その夫婦とか結構多かったんですよ。カップルとか
はいたな、
老夫婦、
老夫婦めっちゃ多かったです。
老夫婦猫
で、なんか入り方もなんかその学校の視聴覚室みたいなところでね、あれ
そうですよね。
でチケット制みたいな、なんか
そうそうそう、それは
すごいイメージフォーラム、本当なんかザ・単館という感じが。
ザ・単館だったね。
ありますよ。
だから多分あの日本人 の, その猫に対する考え方も違うんでしょうね、うん、
ちょっと違いますよね。ここら辺では日本人みたいな感じを見てる感じもちょっと、
確かにあんまりフランスと猫ってあんまイメージはない。
あとそのいろいろちょっとグッときたのは、猫カメラっていうのをやってる人がいたんです。猫の首輪にカメラつけて定期的に写真撮ってその送ってブログにアップしてるみたいな人がいるんですよ。
ワイヤレスで、
ワイヤレスで、でそれをみんなに販売して、なんかその自分の猫ちゃんが外に出た時にどういうことしてるのか気になるから調べるみたいな、監視カメラみたいな感じでやってる人がいるんですけど、その開発者がそのカメラつけたらその自分の猫が外に出てる時も見れるようになって、逆に危ないところに行ったりとかして不安になるだけだよって言ってて、なんかそういう考えさせられるね。なんか人間もそうじゃないですか、その携帯とか見てあの彼氏がどこにいるとか分かり始めたら、そのなんか変にこうね、束縛しちゃうみたいなね。
そうなんです
よ。でいろいろその他にも、そのよくこれ泥棒猫とか女の子と猫とか言うじゃないですか、それもなんか
猫をかぶるとか、
ね、そう男社会の目線でなんか言っててみたいなとかも、そういうのもあったりとか。今度猫以外にも、
猫好きな人はもうたまらんね。
たまんない。あでも、
ね、猫
わかんないです。猫好きな人にとってはなんかちょっと、なんかこいつらその俺らは見て可愛いって思ってるの、なんか変な分析しやがってみたいな、あれ
ちょっとうがった見方
みたい な, たなんかそういう、
そんないいよと、説教じみた、
説教じみた、いいんだよみたいな、
猫は猫だよって言う
でしょ、可愛いからいいんだもんね、ねーとかにゃー
そして携帯はどうなの、音が鳴ってたの、
ブブブブブブって
誰だ豚買ってきたの。あ、よかったね、
はい、じゃあこれあの普通にあの学校とかで見せて感想文とか書かせ
たら、なるほどなるほど、あの豚し育てて食っちゃうか食わないかっていう、
妻夫木君のあれよりかは全然こっちの方がいいかも、
こっちの方が
いい、
はい、いいです
いいです。
韓国人はどう思うんだろうな。
あ、そうだ、食べてたりとかね、そのシーンは出てこなかった、ね、
韓国文化はなかった。な
んで韓国文化は猫食べるんですか。
中国
か
韓国
か、犬じゃないのか。
あの犬も食べるし猫も食べてるって、まあ、
ちょっとみんな食べるみたいなね。
まあね、あの孵化寸前のあの鶏の卵とか、あの茹でて食う、
ああ、ね、
ベトナムの方であります
から、なんでそこで食っちゃうんだって。
結構でも日本もそのタコ食ったりとか、まあ、いろいろ感慨深いもんね、
イナゴ食ったりする、
はい、というわけでなんだかんだでいろいろ話しつつも、これ、
そうですよね、
小出部さんが全く言わないんですけど、おすすめの映画ってことでいいんですよね。
ちょっと僕は分かんないですけど、
はい、おすすめの、
おすすめのスリーピングムービー、
スリーピングやめろ。
疲れてたんですか当日は。
いや、何なんだろう、いや普通にあのお盆休み明けに見たんだけど、
何があった、いや疲れ、やっぱ東京渋谷に来るっていうのが疲れてたん
です、平日に。
もう坂で疲れちゃいました。
なんだろうな、
いや宮松だからね、これ今宮松、ちなみにこれ渋谷で今撮ってる
んで、なんで字幕がねえなって、日本人だったのびっくりした。
あれ震えてるんですよ、しゃべりが。
あ、そういうことなのか、
なまってるというよりかはね、
全然しゃべれない、
全然
聞こえなかった。
しかもその水俣病のところで隣の女が寝だしたと思ったら、その寝る前に水俣病の話聞いてるときになんか泣いてるんですよ。お前水俣病のこと何も知らないくせに、ただ単にちょっとなんか震えてるおっさんが
ちょっと
その病気のおっさん見てかわいそうぐらいの目線で、自分はそうなりたくないぐらい。
いいじゃん、まあその人も
こう、でもその後
ゴスロリの格好して、
そうです、なんかあのこう
起きたん、
アンダ、アンダバケットみたいなやつアマロリですよね、ゴスロリっていうか、ちょっとホワイトロリータみたいな、アマロリの格好ですよね、黒ってい
う。起きたの途中で、また
え
起きたの、
起きてないんですよ。
あ、ずっと最後まで、
ずっと最後、
俺と同じタイプだね。
でブブブブって
誰だ豚買ってきたの。
本当にこれは
ということで、あのメガネと川崎くんおすすめの
映画でした。
皆さんもまだやってると思いますので、
はい、見てください。
DVD もうーんどうかな、
多分あのこれから公開される地域が多いんで、
地域が
多分まだ
まだまだ先です
ね。意外に早いぞ、でも DVD は。
いや DVD 出るかどうか分かんないですよね、買い手がつかないと。
確かに確かに、
ああいう単管系は。
そうそう、配給が全く聞いたことない会社だ。
メガネとコデブわけなんですけれども、次回はじゃあこれ決めていきましょうか。
第7回の記念会だよ。
今回は第7回で9月ですよね。9月末、そう
そう、9月の25だね。この映画コーナーもね、はい、本当に幅広く、は
い、で次回がですね、まあ、8月ぐらいから、まあ、9月の最終週、ちょっと待ってくださいね、カレンダーをちょっと見ますので。
25です。
9月25日の、うん、キネマとコデブの
ちょっと飛び石連休があり、
第7回の分をやるんで、これ音声聞こえてるんですかね、大丈夫ですかね。
大丈夫、
はい、来ましたよ、ジミーちゃん。メキシコメキシコっていうジミーちゃんのギャグつ
け、メキシコメキシコ
9月のたけし様
それゾマホンでしょ。
9月の25日の課題映画を決めていきましょう。そしたらということは、今公開中か、まあ、9月に公開する分なので、いろいろあります。これなんと、これギリギリかすってきましたね、花と蛇3 小向井美奈子 あのおっぱいが、
あ、小向井美奈子が今度出るんだ、はい、
あとその上に、東京島、
東京島、
はい、そしてその上にトイレットって、あのメガネとか、あの、
はいはいはい、
なんとか食堂のあの茂田井雅子さんが出て、
カモメね、
カモメ食堂、いろいろありますけど、これちょっと他にもこれ気になる、
あの萩原直子、萩原直子、どっちだ、はい、監督のね。今視聴者はどのぐらいいるの？
視聴者何人ですか？
何パー今？
何パーですか今？
4%です。
4パー来ました。4パー。
いるんだ。
パー来ましたよ。
パーじゃねえよ。
パー。
人。あ、俺これ。
誰からもね。
パー4。パー4。
あ、これね、俺キングゲームっていうこの江川達也監督
した、はい。江川達也監督の。
これにね、
はい、
福島出身の女優さんの、
はい、
なんだっけ名前。
誰ですか？
ほら え名前出てこねえんだよ、ね、
もうダメじゃないですか、まあ、出てくる
そいつがねボンテージファッションみたいな、
あら
結構エロい、
じゃあこうもやしもんの加藤夏樹よりもボンテージファッションが
やっぱ江川達也
無視ですか
っていう感じです
キングゲームもあるんですけど、うん、同じような感じで、
ああ分かる分かる、
リアル鬼ごっこの人の作品のやつもなんか出てましたよね、9月に、
なんだっけ名前、
あります9月18日土曜日公開の罰ゲームっていう、
罰ゲーム
リアル鬼ごっこシリーズの原作
者でででバーン、
いやそれスーパーひとしくんがご出演されて、罰でも何でもないです、ひとしくんにとっては罰かもしれない、
そう
です
そうか、
あとですね、
罰ゲームってどういうことこれ、まあ、また山田裕介の原作の、
そうなんです、稚拙な文章でおなじみの山田裕介、
強制的にこれあれ離婚されさせられるっていうゲームじゃない、
そういうやつなんですか、
罰ゲーム、
あでもこれいろいろありますまたこれ
虫かい
今回でも結構ダンといったやつがないんですよ、そんなに
ダン、
ベックとかですかね、ベック、あとおかんの嫁入りってこの宮崎あおいちゃんのベックって、ハロルド作石先生 の、 漫画です、バンド漫画のスラムダンクみたいな感じですね
結構ね、なんか読んでる、うん、原作
結構皆さん読んでますよ、月刊マガジン、
いやお前らは読んでる、
僕はさらっとです、
さらっと
覚えてないです、久しく最近読んでないです、
家族も
僕も前ちょろっと読んだぐらいですね、
あ
なんかこう
また堤幸彦なん
で、堤幸彦なんで確実に
日テレの絡みでしょこれ、
堤幸彦が監督すると確実に文化を壊されるんですよ
はい、このそういう悪口を言っちゃダメです
他の周りの人
はいいですか、他の嫁入りはまあね、
あれでもこれありますよ、ミスターチルドレンのドキュメントありますよミスターチルドレンスピリットザディファレンスですか、これこのデックと同じ日に公開しますけれども、
ゴスロリ処刑人
これじゃない、これ多分
絶対
ゴア描写ある、これスプラッター、
あデニロが久々にいるね、
ハリウッドのベテランプロデューサーを元に
原作、こういうのつまんねえ、
ロバート・デニーロ、
デニーロ、あやっぱこの対策で言うとね、やっぱりバイオハザードですね、
はい、ああこのミラージョ4ですからね、気づいたら
これが初の 3D っていう、
はい、3D 映画っていうのは
もうあれ絶対みんながんになるよ、
盗作あれにもなるんですよ、盗作防止にも、
あそうなんだ、
映画館でこう撮ってそのまま流すじゃないですか、
なるほどな、
DVD と、だから嫌でも別に 3D なくても 3D っぽくさせとけば映像映るときに撮れないんですよ、盗作、
なるほどなるほど、そういうことか、
字幕が一番出てくるっていう噂もありますけどねこう洋画の 3D の、
何これ恋するナポリタン、
これなんですかね、アメリみたいな、
なんかたまに上のとこに普通の美味しいナポリタンを食わせたいみたいな、そういうのとタイアップしてるんじゃないの
これ日本の映画なんですかね、なんか韓国っぽいような感じも、
絵が小さくて、あ来た、
はい、
悪人、
悪人、
これがね、
これ毎日新聞夕刊に連載され、毎日朝日新聞夕刊に連載され毎日出版文化賞と何とか賞を受賞した何とかの話と
吉田修一さん、
犯罪ドラマ悪人
妻夫木君と深津絵里、深津ちゃん、
あこれなんか今週出てる朝日芸能とかにな んか深津絵里バックで寝ればとか書いてあって、これの映画のことですかね、
そうです
来ました、これいいんじゃないですか、深津絵里だって深津絵里ファンじゃないですか、メガデブ全員
俺だよ本当に、
あといろいろありますけど、まあ、結構なんか多分ドキュメンタリーとかまた多そうですよね、
なんだかな、
まあ、あとこれ選ぶとしたらやっぱりこの機動戦士ガンダム00っていうアニメ戻った方がいいんじゃないですか、もう一回、しかもこれガンダムなんかこれ新作らしいんで、噂によると
だって躍動感あふれる MS かっこモビルスーツって書いてる
ちなみに小出部さんガンダム1歳ですもんね、
いやでも一年戦争ぐらいは少しは興味ありましたね、
いろいろあります、
海猿ね、
京都渦政物語ってこれなんか、
なんか殺人事件が起きそうな感じ、
色色ゼネレーションみたいな感じですかね、これ京都渦政の商店街を舞台にうだつの上がらない恋人と、
これ誰と誰なんだよ、まずこの主演とかが分かんねえから何のあれもないよこれ、
うん、気になりますね、まあ、あとこのちょっともう
ドキュメンタリーもあるね、
無理ギリギリなんですけど9月18日にヌードっていう AV 女優みひろの今まで語れることなかった
みひろちゃんの
みひろのこの私小説ヌードを映画化、これ 100% 美化でしょ、
ミヒロ美香。
ミヒロ役は誰がやるのこれ。
誰やるんですか。ミヒロがやるんですかね。
いや、自分やんないだろう。
だってこれやっても
志村コンに出
た。これだってどうせ地方のあの国道沿いにある何ですかエロビデオの CM に出てるシーンとかないでしょこれ。ミヒロ。いろいろあとこれちょっとちょっと過ぎちゃうんですけど。
そうか25当日で
当日に、うん、君に届けっていうこのキュンとくる。
ああ。
キュンとくるこの
このなんか少女コミックみたいな。
そう少女コミック。これ漫画はもう本当投げますからね。これ
読んで
読んでます。
読んでます。
アニメもありまして。
これ和田君知ってる？
いやこれは知らない。
これ花水木よりもこれ君に届けですよ今純愛といえば。
これだって多部未華子ちゃんじゃないの？
あ多部未華子ちゃんなんですか？
うん主演。
ちょっと見てみたいですね。じゃあこれそろそろ選んでいただきましょうか。次の25日の、うん、次回ギネマとゴデブの課題映画いろいろあります。まあ僕としてはですね東京島とかあとガンダムとかですね、なんかちょっとまた見ないようなやつをこう見に行きたいという。
まあまあまあまあ、
はい、ミスターシールド
ちょっとなんか派手め。俺はこうネタ柄じゃないですけどなんかこう
でも
どんぐらがっしゃーんみ
たいな一周した感じもあるんで時かけの時みたいに邦画のなんかテレビ局主導の話題作っぽい感じの
時かけあれ、
まあ、違いましたけど
関係ねえじゃん。
あの花の後に負けちゃいましたけれども、あ両方とも負けちゃったか。さあちょっとあのツイッターにあののつぶやきにちょっと集中してたんですけど小瀬川崎君としてはこれどうですか、はい、いろいろ
いやなかなかちょっと全体のバランス
なんかね2年目の楽天みたいな感じの並びですよねこれ映画のまだ大島
だって7本目でしょ。だって6本見たってことでしょ、はい、だからローテーション1回終わったみたいな感じで
しょ。そういう感じですよ、うん、バレエで言ったらね、
うん、
小出部さんの好きなバレエで言った
ら、ね、あの先発ローテーションで、
あそういうことです、ね、6
人目終わって次の
長い終わったみたいな感じですよね
次の今度ベイとぶつける初戦でしょ。
ベイ
そうなん
ベイにぶつけ
るベイスターズのベイです。
ベイベイ
じゃあここで何を言うか。
広島ヤクルトと来て
案外このこれには載ってないんですけど、
はいはい、載ってないんだ
これ。アリエッティとか
あはいはいまだやってますよね6月ま で、
ずっとやってるよ多
分。アリエッティ
あ確かにまだ見てないよ俺。
まだあとトイストーリーやらアリエッティとかいろいろありますけれども、ね、
アニメアリエッティはアニメでちょっとまあ対策で
そうですよまだやってる、ま
あ、みんな見てるから、うん
アリエさん、アリエさんにしますか。アリエさん、
アリエさん、
アリエさんかやっぱりこの今回みんなこのおっぱいをみんなで拝みたい。しかもダン鬼六が縛っている。
これあのポルノ映画館だったらどうしましょう。
これそうですよ。そしたらもうこれこの頑張って聞いてくれているあの学生たちがいけないわけですよ。ポルノ映画だったら。
いけないわけですよってそれそうで。ポルノ映画館でやってるわけないだろう。まずポルノ映画館もっとあからさまですよ
これ。なんか
これはも
っと失楽園ぐらいの感じですかね。
もっとこうそういう盗作の世界に入っていく女性を描いて
る。浜崎あゆみの映画もありますねこれ。よく見たらライブの
これは
3D これペヨンジュみたいな感じですよね多分めっちゃ高いんですよ。ペヨンジュの時も3000、4000したんで。
きついだこれ。シーズンズ歌っちゃうよ
この中で。もうじゃあどうしますか。こうアリエさん仮暮らしのアリエさん食べて祈って恋をしてっていうジュリア・ロバーツ主演のこれすごい。いやこれいいんじゃないですか。7本目女の映画を見に行くっていうの
すごい映画館なんかいい匂いしそうです
映画
賃貸マンションアリエさんじゃなくて
賃貸マンションさあこれどうするのか。これ食べて祈って恋をして
大家さんに見つかってみたいな。
そう出ていかなくちゃいけなくなっちゃったみたいな。
そういうかそういう比喩なんだ、
はい、
貧乏学生
は。いというわけでこれじゃあ選びましょうか。そろそろお時間も来てることです。
食べて祈って来いよ
これジュリア・ロバーツですからね。
もっと考えろよこの配給会社。いや
これ放題つけた人もこれだって直訳ですかこれ。
いや直訳じゃないだろこれ。
なんとかイン・ザ・シャインみたいな名前とかだったら
もっと考えるべきところあったんじゃない。せっかくジュリア・ロバーツ来日したんだわこれ
あどうせ
皆さん見てください。食べて祈って声をして見てくださいって言わせてるってことでしょ。
そうですよ。これ絶対スッキリとかで特集しますよ、ね、どうしましょうかこれ。
いやもう、はい、もうこれはもう川崎くんです。
川崎くんに決めていただきましょ う、
もう川崎くん猫を探しても川崎くんの一言で決まったわけです 本当に。
いや結構悩みましたよあれ。
いやいや。
いろいろ編集しましたけど。
なんか2本ぐらいこう選
ぶ。あ選びましょう。
どっちみたいなことになった
じゃん。じゃあこのシネ教シネ教っていうこのあのオーケストラのこの食べて祈って恋をすると同じページにあるんですけど。多分オーケストラまた寝ますよこれ。オーケストラのオーケストラを映画で見る。
あ俺はでもこういうのは感動するんだこれ。
その京都渦巻物語
一夜を描くっていう、
まあ、ガンですからね。
ちょうどガンですからね。
ガン
お前全然読んでなくてガンですからねって言っても分かんねえだろ視聴者。
コンサトシさんみたいなそういうことですよね。
水蔵
があとこのドキュメンタリーでこのアイコンタクトっていうのがあるんですけど、
ドキュメンタリー多いな。
これなんか結構前に注目されてましたね。あのなんかのショーに出ててなんか台北で開催されたローア社の女子サッカーの日本代表チームの姿を追うドキュメンタリー作品です。じゃあ行きましょうか。小瀬川崎くんの
じゃあラストコール。何番ラストコールだっつってんの。
平野正門。
いや何言って、最後の最後だろそれ。その人物とはだろ。ピッポッパッポッ
ドラッカーッ
でッデデデプー。
うわー惜しかったですね。
じゃあ全部のパネルを上げてみましょう。
まず1978年、初めて生まれてきました。
お前じゃねえんだよそれ。お前出しちゃったよクイズで。
早く
そういうパネルクイズアタック25の下りはいらないんだよ。
今度あの
ラストゴール。
この後今度ねユーストリームでメガネクイズアタック20コデブっていうのやります。
なんで20コデブなんだよ。
はい、じゃあどうしましょうか。
じゃあ
2本にします
。私はちょっともう有江さん以外に。
あじゃあいいよ。
じゃあちょっとこれいいんじゃないですか。
いいよ。今だから
今だからこそ今だからこそボロクソ言っていいでしょ。大体みんな知ってて
評価はどうなんだろう、
ね、それがどうなんですかね。
なんか聞かないよ、ね、
あんまり、ね、そのポニョはなんかその歌も相まってか大橋のぞみちゃんとあれとかに相まってかなんかすごいブームになりましたけれども、うん、今回アリエさんはちょっとでも CM やってますもんねたまに。
そうそう、
ちょくちょく大ヒット。
評価を聞かないよね。よかったよとかさ。
そうですね、いい悪い
よ。いい悪いがね一番映画としてダメなんじゃない
の。ちょっと不安ですけれども。じゃあとりあえずじゃあ今回
CM のセリフだけ俺ずっと頭に残ってる。怖らがらないで
え。というわけでジブリですよ。
あジブリ、
そうだ。ジャンルとしてはまだ7本目でいいんじゃないですかジブリ。
また
はい
大衆向けですか、ね、
大衆 の,
あのローテーションの谷間、
はい、ヘビーローテーション
大島優子ちゃん、
はい、というわけでじゃあ次回の、キネマとコアデブ第7回の課題映画はですね、9月の課題映画は、仮暮らしのアリエッティになりましたんで
出たー、
はい、ぜひぜひ皆さんも見て、もう見てる方もいるかもしれないです、ね、
いるかも。もう一回見てみるっていうのもいいかもしれない、
は
い、
そういうことは、まあ、メールをいただいたりツイッターなりいただいたりそのまたこれもユーストリームでやったりとかするんでその時に感想をいただければなと思います。はい、
メガネと
コデブ。さあというわけで最後じゃあ、キネマとコデブ、メガネとコデブ第80回キネマとコデブ第6回のこれキーワードをお願いします。
キーワード、
はい、キーワードを
え、
もしくはあの戦場カメラマンの方に関しての感想をお願いします。
こんばんは渡辺何
全然似てない。
似てねえし。
はい、というわけでメガネとコデブのポッドキャスト、グダグダでユーストリームやりつつもなんかいろんな変なことやってましたけれども、
豚の携帯でお願いします、はい、キーワード。
また次回も聞いていただきたいと思います。では、メガネとコデブのポッドキャスト、お相手はメガネとコデブのメガネと
コデブでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
ユーストリームを聞いてくれた方ありがとうございました。どうもこんにちは、メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。
コデブです、ぜひ聞いてくださいね。
せーの、メガネとコデブ。
メガネとコデブ、
ポケモン。